健康、病院。夜間休日診療所、夜間休日薬局、夜間休日休館診療所、内科、小児科。問い合わせ先、東部医師会休館診療所、富安一丁目東部医師会館前。電話 0857-22-2782。診療時間内のみ。診察、夜間毎日19時から22時。日曜祝日9時から12時と14時から17時。診察受付は診察終了時間の15分前まで。休日休館歯科診療所。問い合わせ先、東部歯科医師会、富安2丁目歯科技工専門学校内。電話 0857-23-3197。 診察日曜祝休日10時から16時。夜間休日開局薬局。問い合わせ先、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局。電話 0857-50-1583。 開局、夜間毎日19時から22時、日曜祝日9時から12時と14時から17時。詳しくは、鳥取県薬剤師会休日夜間薬局までお問い合わせください。休日祝日開局の薬局は、鳥取県薬剤師会ウェブサイトをご覧ください。夜間休日診療所、夜間休日薬局でした。健康病院を終わります。ピックアップインフォメーション。マツクイムシ防除の薬剤散布にご協力を。問い合わせ先、過路町区域、本庁舎林務水産課46番窓口。電話 0857-30-8311。ファックス 0857-20-3043。福部町区域、福部町総合支所産業建設課。電話 0857-30-8666。ファックス 0857-74-3714。散布予定。散布区域、散布日、時間の順に読みます。過路町、6月10日火曜日、5時から12時。福部町阿毛、6月11日水曜日、5時から8時。福部町湯山、6月13日金曜日、5時から8時。当日の気象条件などにより、予定が変更となる場合があります。お願い、散布当日に散布地域とその付近の山林に入ると、頭痛やめまいなどが起きることがあります。散布後1週間程度は散布区域への立ち入りを控えてください。散布中は地域内での注射は避けてください。薬剤がかかったと思われたら速やかに洗車してください。散布区域内で山菜などを取られる人は散布前日までに取ってください。散布区域付近に住んでいる人は当日の午前中は洗濯物などを外に干さないようにしてください。福部町での薬剤散布については交通規制を実施するため、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。使用する薬剤は、マツクイムシをはじめとする林業害虫防除用のスミパイン乳剤、アルファベット大文字 MEP、数字80を水で薄めたものです。マツクイムシの防除の薬剤散布にご協力をでした。生活環境課からのお知らせ。問い合わせ先、本庁舎生活環境課25番窓口。 電話 0857-30-8084、 ファックス 0857-20-3918。 6月は環境月間。5月30日ゴミゼロの日から6月5日環境の日までは、ゴミ減量リサイクル推進週間、全国ゴミ不法投棄監視ウィークです。ゴミの減量リサイクルの推進、不法投棄防止監視パトロールの啓発活動などが一斉に実施されますので、ご家庭でも環境について考えるきっかけにしてください。不法投棄は犯罪です。ゴミを不法投棄した場合、犯罪として厳しく罰せられます。不法投棄者は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑、法人は3億円以下に処せられます。不法投棄は絶対しないでください。生活環境課からのお知らせでした。市民政策コメントの募集、新たな文化施設の整備に関する基本構想案。問い合わせ先、本庁舎文化交流課34番窓口、電話 0857-30-8021、 ファックス 0857-20-3040、 メールアドレス bunka@city.totori.lg.jp。 鳥取市は市民会館、文化センター、文化ホール、福祉文化会館など、市民の文化芸術活動の場となっている文化施設の老朽化などへの対応が課題となっています。令和6年8月より、文化芸術の専門家などで構成する新たな文化施設の整備に関する有識者会議を設置し、令和6年2月に策定したホール等文化施設の在り方に関する基本方針を踏まえ、中心市街地における新たな文化施設の整備に係る基本構想案について、専門的な見地から検討を行ってきました。この度、有識者会議からの意見を踏まえ、新たな文化施設の整備に関する基本構想案を策定しましたので、皆さんのご意見をお寄せください。資料公開、本庁舎総合案内、駅南庁舎総合案内、各総合支所、鳥取市公式ウェブサイト。公開期間、6月23日月曜日から7月18日金曜日。提出方法、様式は問いません。住所、氏名、電話番号を明記の上、郵送、ファクシミリ、電子メール、鳥取市公式ウェブサイト、電子申請、持参のいずれかで問い合わせ先まで。提出期限、7月18日金曜日必着。市民政策コメントの募集でした。お気軽健康講座。問い合わせ先、本庁舎医療費適正化推進室13番窓口、電話 0857-30-8227、 ファックス 0857-20-3906。 オーラルペーハーテスト、口腔機能測定と口話を合わせたプログラム、歯科衛生士が歯とお口の健康についてわかりやすくお伝えします。時、6月24日火曜日、13時30分から15時、ところ、本庁舎6階会議室 6-7-6-8、対象40歳以上で市内に住民票がある人、定員20人、要予約先着順、料金無料、申し込み6月6日金曜日、8時30分から。お気軽健康講座でした。ピックアップインフォメーションを終わります。情報広場。 社会を明るくする運動、問い合わせ先、鳥取保護区保護司会、電話 0857-21-3203、統一兵庫、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、協調月間、7月1日火曜日から7月31日木曜日、出発式&ふれあいコンサート、日時7月1日火曜日9時50分から、場所鳥銀文化会館小ホール、内容9時50分から警察音楽隊演奏、予定10時20分から出発式、10時50分から講演会、講師桂小文吾さん、料金無料。社会を明るくする運動でした。アニサキス食中毒、魚介類の生食に注意。問い合わせ先、駅南庁舎生活安全課、電話 0857-30-8552、ファックス 0857-20-3962。アニサキスは醤油、わさび、すじめ、塩漬けなどでは死なないため、家庭での調理でも十分な注意が必要です。アニサキスの特徴、約2センチから3センチで白色の糸状の寄生虫、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生している。予防法、1、生食する際は新鮮な魚を購入しましょう。2、速やかに内臓を取り除きましょう。3、内臓は生で食べないようにしましょう。4、目視で確認し、身に寄生したアニサキスを除去しましょう。5、確実な予防法は、冷凍、-20度で24時間以上、または加熱、60度で1分または70度以上です。鳥取市公式ウェブサイトもご覧ください。アニサキス食中毒、魚介類の生食に注意でした。ホタル鑑賞ウィーク in 旧三谷水源地、問い合わせ先、本庁舎文化財課58番窓口、電話 0857-30-8421、ファックス 0857-20-3954。 日時6月7日土曜日から6月15日日曜日、場所国指定重要文化財旧三谷水源地水道施設、内容ガイダンス施設をナイトミュージアムとして夜間開館するほか、鑑賞用に足元灯を点灯。料金無料。ホタル鑑賞ウィーク in 旧三谷水源地でした。童謡唱歌百曲マラソン。問い合わせ先、本庁舎文化交流課34番窓口。電話 0857-30-8021。ファックス 0857-20-3040。 日時6月20日金曜日13時から、場所鳥銀文化会館理科ホール、内容合唱団体などによる童謡唱歌のリレーコンサート、料金無料。童謡唱歌百曲マラソンでした。夏に向けて暑さに負けない体を作ろう。問い合わせ先、駅南庁舎保健総務課、電話 0857-30-8521、 ファックス 0857-20-3964。 梅雨の晴れ間や梅雨明けなどは急に気温が上昇するため、熱中症の危険が高まる最初の時期となります。本格的な夏を迎える前に、体を暑さに慣れさせることで、熱中症のリスクを減らしていきましょう。暑さが本格化する前に取り組みたいこと。 無理のない範囲で汗をかくことで、熱中症のリスクが低下します。運動で適度に汗をかく、ウォーキングやストレッチなど、毎日30分程度。入浴、シャワーだけでなく、湯船に浸かる。十分な睡眠と栄養バランスの良い食事。個人差もありますが、体が暑さに慣れるには、数日から2週間程度かかります。その日の気温や室内環境、体調に合わせて、無理のない範囲で体づくりを行いましょう。運動時は、水分や塩分を適宜補給して、熱中症に十分注意してください。夏に向けて、暑さに負けない体を作ろう、でした。健康づくり推進課からのお知らせ。問い合わせ先、駅南庁舎健康づくり推進課。電話、0857-30-8585。ファックス、0857-20-3964。糖尿病予防教室夏講座1、6月30日月曜日9時から13時。2、9月30日火曜日9時30分から12時。秋講座1、9月16日火曜日9時から13時。2、12月16日火曜日9時30分から12時。冬講座1、12月9日火曜日9時から13時。2、令和8年3月18日水曜日9時30分から12時。原則2日間参加。場所、駅南庁舎地下第5会議室。対象、次の項目すべてに該当する人。40歳から74歳、空腹時血糖 100mg/dL 以上、129mg/dL 以下、あるいは、ヘモグロビン A1C 5.6% 以上、6.9% 以下。糖尿病の薬を服用していない人、定員各20人程度、要予約先着順。料金、昼食代500円程度。募集期間、方法。開催日、1ヶ月前までに電話。鳥取市公式ウェブサイト、電子申請の、いずれかで問い合わせ先まで。健康づくり推進課からのお知らせでした。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座第147回問い合わせ先本庁舎鳥取市消費生活センター電話 0857-20-3863 ファックス 0857-20-3919国の機関を語る不審な電話に注意。国の省庁を名乗り、これから2時間後にすべての通信を停止すると自動音声の電話がかかってきた。案内に従いボタンを押すと、オペレーターが出てきて、あなたの携帯電話が不正に利用されている。確認のため、住所、氏名、生年月日を教えてと言われた。不審に思い電話を切ったが本当か。アドバイス。国の機関を語る不審な電話に関する相談が多数寄せられています。国の機関が電話や通信の利用に関して連絡することはありません。詐欺的な電話と考えられます。個人情報は伝えず、すぐに電話を切りましょう。不審な電話による被害に遭わないために、普段から非通知や知らない番号からの電話には出ない。折り返し電話をしないなど、慎重になりましょう。加えて、留守番電話を設定したり、防犯機能付き電話機を導入するなどの対策が有効です。不安な時は、消費生活センターや警察に相談してください。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座でした。